As someone trained in medicine,
医学教育を受けた者として人体の複雑さと秩序と調和を理解し、それによって創造主への信仰が強められています。私は神を信じ、神が私たちを創造されたことを信じています。創造主を信じないで生命が突如として偶然に始まったと信じる人もいますが、私はそうではありません。またもし神が私たちを創造されたのなら、私たちを放っておかれるというのは道理に合いません。導きをくださるはずです。その一部はいわゆる戒めという形をとってすでに与えられています。戒めは重荷や束縛として与えられているのではありません。私たちが苦難を遠ざけ、この世で満ち満ちる幸福を味わい、天の家へ無事に帰れるように全地の御父から与えられている指針なのです。ユダヤ教の指導者のクシュナーは1944年ブイリガムヤング大学でこう話しました。私は伝統的なユダヤ人なので、旧約聖書で定められた食物の戒律を守っています。皆さんは私が豚肉を食べたいのに神様が許可してくれないと文句を言っていると思われるでしょうが、実際は絶えずこう言っています。地球には50億人もの人がいるのに、神は私が昼に何を食べ、どんな言葉を使うかを気にかけておられる。私は行えないために軽んじられているわけではなく、間違ったことを行わないために高められているのです。第1回世界指導者訓練集会でアイリング長老はこう語りました。主は私たちにご自身のふさわしさの標準を与えてくださいました。主は私たちをご自身から遠ざけるためではなく、近づけるためにそうされたのです。兄弟姉妹の皆さん、戒めを守るなら現世と来世の生活は大きく変わります。日の境の王国とその喜びに預かるには、戒めを守らなくてはなりません。誰でも理解できる唯一の標準は日の境の標準です。教義と制約にはこうあります。日の境の王国の律法に従えない者は、日の境の栄光に耐えられないからである。単純でしょう。しかし、日の境に行くまで待つ必要はありません。戒めを守るなら、この世で喜びを味わえるのです。残念ながら、あまりにも多くの人が全ての戒めを完全に守ろうとしていないようです。そのような生徒たちは世俗的なものを完全に捨て去りたくないとためらっているのです。ある地区大会の真剣指導者会で賛美歌イスラエルの長老たちよを歌いました。バビロンバビロンいざさらばという下りがあります。歌の後、ニール・A・マックスウェル長老がバビロンを去ることは実際に私たちの抱えている課題の一つであると話しました。あまりにも多くの生徒たちがそこに別荘を持つ暮らしを楽しんでいたのです。片足を教会に置き、もう片足を世俗に置くことはできません。この世と教会は急速に離れているので、そうすればバランスを失って倒れてしまいます。誰も二人の主人に金使えることはできないのです。マリオン・G・ロムニー館長が述べたように、悪魔を怒らせずに主に仕えようとする人々がいるのではないでしょうか。救い主は教えられました。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。どのようにして効き目がなくなるのでしょうか。一つには世の人々と同化してしまうためです。多くの教会員がこの世の流れに身を任せ、次第に世の人々と同じようになってきています。漂流するのをやめなくてはなりません。ヘイルズ長老はこう述べています。松井生徒として私たちは世の人々と同じように見られる必要はありません。世の人々と同じように楽しむ必要はありません。この異なった習慣を持ち、異なった娯楽を持つべきです。道徳の相対的な価値観が広まる今日、これは正しい、これは間違っているとはっきり言える態度を取らなくてはなりません。大衆に流されてはならないのです。荒野へ引っ越して家に鍵をかけるように進めているわけではありません。この世で生活し、学校へ行き、仕事をして、地域の有意義な団体で活動することはできますが、主の標準は守らなくてはならないのです。 友人に医者がいます。彼は全国版の雑誌に健康についての記事を書き、栄養テーマとして取り上げています。彼には一つの問題があります。ドーナツが大好きなのです。栄養のある食べ物とは言えないでしょう。この矛盾を解決するために彼は80対20の栄養理論を考え出しました。80% の時間に栄養的に優れた食物を摂るなら、あとの 20% の時間には好きなものを食べても良いというのです。この理論は栄養面では正しいかもしれませんが、賭博、ポルノグラフィー、正直などについては受け入れられません。皆さん、私たちは時折80対20の教会になっていないでしょうか。店で何か買い物をする必要がない限り安息日を清く保つ女性はどうでしょうか。あらゆる取引で正直であっても税金の控除額を水増しして数千ドル以上も税金を減らす男性はどうでしょうか。仕事がうまくいかなかった日を除いて妻や子供たちに親切で優しい父親はどうでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、バビロンの別荘を売り払い、主に心を向けようではありませんか。クブ通りではなく、完全な末日生徒になりましょう。ルカ伝14章28節で主はこう述べておられます。ジョセフ・スミス役です。それであるから、私があなた方に教え、命じる事柄を行うように、心を決めなさい。心を決めなさいという言葉が大好きです。私たちが心を決められますように、心から神に向かって初めて得られる貴重な祝福があるのです。ヒーバージェン・グラント大官庁は言っています。末日生徒にとって安全な道は一つだけです。それは義務の道です。証でもなく、驚くような権限でもなく、イエス・キリストの福音が真実であると知ることでもなく、実際また、救い主が贖い主であり、ジョセフ・スミスが救いを与える主の預言者であると知ることでもありません。神の戒めを守って、末日生徒としての生活をすることなのです。若い男性と女性の皆さん、人生の優先事項を決める時期が来ています。忘れないでください。安全な道は戒めを守る生活だけです。金銭や地位は正しい生活をしなければ虚しいものです。私はそう断言します。皆さんは前世で天の御父と一緒に住んでいました。神と共にいたのです。皆さんの霊は日の境の生活がどのようなものかを知っています。日の境以外の生活環境では決して本当の幸福を得られないのです。皆さんは非常に多くの真実を知っています。このため悪事は決して幸福を生じないのです。正直、慎み、純潔、知恵の言葉、神殿結婚について行うべき事柄とそうでない事柄を人生の早いうちにきっぱりと決めるのは、なんと素晴らしいことでしょう。皆さん、まっすぐで狭い道を歩んでください。まっすぐで狭い道の真ん中を歩いてください。道を逸れてさまようことのないようによく注意し気をつけてください。悪と戯れてはいけません。悪魔の領域に足を踏み入れてはなりません。そこでは悪魔が有利だからです。これはイエス・キリストの完全な福音です。ネルソン長老が今朝教えてくださったように、これこそがイエス・キリストの完全な福音であり、イエス・キリストの教会です。回復は確かに起こりました。恐れる必要はないのです。私はヒンクレー大官庁が主の現在の預言者であることを知っています。大官庁の傍らに立てることに、また大官庁の教えと指導、力強く素晴らしい模範に感謝しています。神は生きておられます。私たちの御父です。私はイエスがキリストであられると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。